ここからは毎週火曜日にお届けしております、台湾在住の片倉よしみさんとつないで、お届けしていく台湾エクスプレスのコーナーです。生放送のねこの時間帯で、今週も片倉さんと台湾とつながっております。それではご紹介しましょう。片倉よしみさんです。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、今週の台湾エクスプレスですが、片倉さんどのようなお話でしょうか。
はい、今ですね台湾はもうね2週間3週間前からですね、はい、クラスター発生で結構コロナでねこう結構苦しめられてるんですよ。で、まあ、ようやくですねようやくちょっと落ち着いてきた感じなんですけど、はい、やはりまだ飲食店のね、営業なんかに制限がかかってて、日本みたいに営業時間どうのっていうことじゃなくて、もう中でご飯が食べられないんですよね。
はい、
ですからもうテイクアウトするか、デリバリーサービスを頼むか、これどっちかしかもうないんですよ。で非常にねこうさ、まあ、寂しいというかちょっとこう不便を強いられてるわけなんですけど、はい、まあ、ようやくね、ちょっと数が落ち着いてきたので、もう少しかなと思っていたらですね、はい、台湾の南部でデルタ株が発生してしまって、ちょっとまたねこう予断を許さない感じになりました。
はい
はい、で今ですね私、まあ、日本人の観光客でもねこうよく知られてる敵化街っていう古い家並みが残ってるストリートにいるんですけど、まあ、私自身もねほんとずっと家を出てなかったので久しぶりに外に出たんですよね。やっぱお客さんが全然いないんですよね。はい、で喫茶店とかレストランの類はもちろんね今お話したようにお店の中でご飯が食べれませんから、もう喫茶店にしてももうレストランにしてもお店はやっていても中では食べれないので、もう入り口でねデリバリーとそのテイクアウトを、はい、注文を受け付けるだけの感じなんですよ。
営業と、はい、
でただ商店に関しては物を売ってるお店に関してはやってるのでお店開いてるんですよね。
はい、
ただやっぱりこう人が歩いてないので、なんかまあ、ちょっとね、店員さんもちょっと退屈そうな感じがしちゃいますよね。
はい。
はい。で、まあそういう状況なんですけど、一つちょっと面白い話がありましてね、台湾のこの観光地、この商店街のみならずね、観光地も全部こうお店閉まってる、お店とか、まあ、例えばこう、国立公園なんかも基本的にはこう閉まってるわけですよね、遊園地とか、
はい、
でそこで例えばこう、まあ、森林遊楽区っていうのがあるんですけどそういうことが国立公園、うん、国定公園とかですね、
はい、
この辺が全部こう閉まってるだけじゃなくて、まあ、やっていたとしても自由に入れるところだとしても人が来ませんから、どうなってるかっていうとなんか自然のこの動物とか鳥たちが異常に元気になってるらしいですよね。
はあ、
ね、で例えば、まあ、私鳥が好きでねいろんな鳥見に行きますけど鳥なんかも随分とこう元気に人がいないので、結構ねこうなんか姿をいっぱい見せたりですね、あとちょっと珍しいところでいくと例えば仙山公ってわかります？
仙山公、
うん、動物なんですけど、驚かすとこうくるっと丸まって硬い殻背中に硬い殻があって、
はい、
丸くなっちゃう動物がいるんですよ。これとかね、こういった動物なんか普段はなかなか姿を見せないんですよね。
はい、
あとカニ食いマングースって言ってサワガニを食べる、うん、マングースがいるんですよ、野生の。でこういうのも普段はほとんど見られないんですよね。
はい、
これが人がいないので結構まあ、道端に出てきたりですね、してるらしいんですよね。
はい、
うん、まあ、あと身近なところでいくとねこうキョンとか猿とか、
はい、
もうこの辺はもうなんか本当に楽しそうになんか暮らしてるみたいですね。
伸び伸びしちゃって。
伸び伸びしてるってことですね。だからまあそういう意味ではね、まあ、このコロナで人間が動けなくなってるところで動物たちは元気に過ごしてるっていうのもね、
地面も
非常にこの、象徴的なシーンかもしれませんね。ただね、まあ、ちょっと話戻りますけど、やっぱりこのコロナでね、この営業規制がかかっているということは、非常にこれ、苦しいはずなんですよ、台湾の人もね、はい、でいつまでこれが続くのかってことが、今の時点ではわからないので、
はい、
もうみんな不安でいっぱいなわけですよね。でちょっと具体的な話をしますとね、例えばこう高級レストランありますよね。
はい、
高級レストランが例えばじゃあ1人当たり予算を5000円ぐらい取るレストランがあるとしますよね。 で1人5000円の予算をかけて食事に行くってことは、まあ、例えばそのお店の雰囲気だとか、ね、そのサービスとかこういったものを考えてそれを含めて5000円払うわけですよね、
はい、
これがデリバリーだとかテイクアウトになるとその辺は全部、ね、こう盛り付けもなくなっちゃうし、はい、サービスもないわけですよね、でそこにじゃあ例えば味は同じだからといって5000円出すのかっていうとちょっと違うと思うんですよ、
はい、
ですからこういうお店は特に苦しいですよね。逆に言うと定食みたいなものね、庶民的なこう定食を出してる店っていうのは別に関係ないですよね。同じ、例えば300円なり400円の定食を出してる分にはコロナがあってもなくても同じなんですよ、やはり影響を受けるのは高級店が特に影響を受けるっていうね。であとホテルとかに関してはみんな苦しいわけですよ。日本人旅行者ゼロですし、まあ、日本人限らず外国人旅行者ゼロですし、
はい、
台湾の人も動きは止まってますからホテルみんな泊まらないですよね、でそういう時にはやっぱりみんな苦しいのでみんな値引き合戦をするわけですよ、
はい、
で例えば高級ホテルが一泊いくらで泊まれますよってキャンペーンをやればその下のランクのクラスは自分たちもまた安いところ安いプランを作るわけですよ、そうすると一番安いところにあるゲストハウスとか民宿みたいなところに誰もお客さん行かなくなっちゃうんですよね、
はい、
それまで存在していたこの値段の階級みたいなものが一つずつ下がってくるんで、
はい、
安いホテルほどお客さんが来なくなっちゃうんですよ、でこういう状態が続くとさすがにねで上の高い本来高いお金を取るホテルっていうのは逆に言うと利益も小さくなるわけですよね。
そうですよね、
ですからこう結局はみんなが苦しくなるという話になっちゃうわけですよ、だからこのね、コロナショックがこう長引けば長引くほどみんなが苦しい思いをしてしまうっていうね難しさはあるんですよね。
そうですね、
まあ、もちろんね、その逆をつく、上手な人たちもいて、例えばこういう時、逆に今までは日本に旅行に行ったり韓国に旅行に行ったり、ね、東南アジアに旅行に行った人たちが全員今行けませんから、
はい、
人々がお金が余っちゃったりもしてるわけですよね。
使うところがなくなっちゃったってことですね。
使うところないですから、そうすると今度どうなるかっていうと、じゃあそういう時だからこそちょっと日頃はあんまり泊まらないような高級ホテルに泊まってみようって考える人もいるわけですよ、
はい、
安くなってますからね、ですから高級ホテル の, 広報担当者なんかと話をしているとすごくお客さんの入りがいいっていうんですよね、だから下のクラスは非常に苦しい経営してるけども上のクラスは逆に言うと奮発してちょっと高級ホテル泊まってみようかって考える人もいるので結構お客さんが入ったりもしてるんですよ、で観光地じゃなくていわゆるシティホテルですよね、
はい、
旅行はできないので結局台北とか高雄とかの高級ホテルに遊びに行くわけですよね。
あ、なるほど、
でこういうのはちょっとまた一つのねこういう時期だからこそ見られる現象なのかなって思ったりもしますよね、
まあ、そうなりますと片岡さんやっぱり台湾国内ではこう落ち着かないとなかなかそういう動きにもねなりませんもんね。
そうなんですよ ね。で、まあね、一つ面白いのはこの間ちょっとあるホテルの、ね、広報担当の人と話をしてたんですけど、はい、まあ、いろんなアイデアを出すわけですよ、で例えばこの間一つ面白いなと思ったのは、まあ、ある5つ星の、ね、高級ホテル、そこのプランなんですけど1泊5食付き、
はい、
っていうのがあるんですよね、どういうことかっていうとまず1泊目、まあ、ホテル泊まるのは1泊なわけですよ、
はい、
ところがそのチェックインする日のお昼ご飯があってで午後 の, アフタヌーンティーがあって、
はい、
で夕食がついて次の日の朝とお昼がつくっていう一泊五食付きでこれで普通の時に一泊するホテルの値段よりも安いですから
は
お得なわけですよ。
魅力がありますね。
まあ、あとは自分のカロリーとね、血糖値とかと、そっちの計算の問題の方が大きくなるってあれなんですけど、
はい、
でもそういうところ、こういうアイデアなんかもね、いろんな出てきて、まあ面白いといえば面白いんですけどね、ただ正直なところ、私たちみたいにこう住んでるとですね、
はい、
ちょっとこれいつまで続くんだろうっていう、ちょっと心配の方が先に立っちゃいますよね。
ね、ちょっとこう、ストレスみたいなね、こう小さなストレスが重なっていくかもしれないですよね。
そうなんですよ ね。で、逆にね、これがまあ、これもちょっとあんまり良くない話でね、ちょっと申し訳ないんですけどね。例えばじゃあこれコロナがもう大丈夫ですよってなった時に、
はい、
いきなりじゃあ旅行解禁して、いきなり解禁したことによって今度また蔓延しちゃったり、クラスターが発生しちゃったりする怖さありますよね。はい、あともう一つはですね、例えば日本からの旅行者の話を考えると、例えばこう、じゃあ今日から大丈夫ですよってなった時に、みんなが台湾来たがりますよね。
はい、
ストレスを溜めてましたから、きっと皆さんね。でも飛行機の席は決まってるわけですよ、数が。
そうですね。
で、例えば3人掛けのところに3人掛け座れるのかどうかですよね、
はい、
真ん中一席空けなくちゃいけないというルールができたりしたら、 その分だけ乗せられる人の数も減りますし、何よりもチケットが高くなりますよね、競争がなくなりますから、
はい、
で、今度やってきた台湾にやってきた外国人旅行者を今度その限られたパイをみんなで取り合うわけですよね、でそこでまたお客さんが欲しくて値崩れが起きてしまって、
はい、
結局お客さんは来るけど儲けが出ないみたいな話になってしまうと、これまた厳しいわけですよ。
そうなんですね。
でこういう状態がいつまで続くかって問題もありますよね、
はい、
だからお客さんが復活したからもうこれで大丈夫だっていうふうに言えないって現実があるんですよ。これはねやっぱりちょっと厳しい状況続きますよね。だからね、こうどういうふうにこう解決していくかっていうその形が見えないので、で今ようやくね台湾もこうちょっと先ほどお話したようにこのクラスター発生からちょっと落ち着いてきたので、
はい、
であとワクチンもねこう日本から送られてきたりアメリカから送られてきたりしたことで、まあ、少しずつ打ち始めてるので、まあ、いい方向に向かっていることは間違いないんですけど、
はい、
まあ、今後この人々の暮らしがねどのようにこうまあ、皆さん頑張っていけるのかっていうところを、まあ、私たちはまあ住んでる人間としてはね非常にこう心配というかちょっと気がかりな状態になってますね。
はい、ありがとうございます。今週の台湾エクスプレスをお送りしました。台湾つないで、お届けしました。お相手は台湾在住の片倉芳美さんでした。片倉さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。